おはようございます。イースターおめでとうございます。一言お祈りをします。私たちの愛する天の父なる神様、今日イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、その死を破って復活してくださったのイースターを覚えて、イエス様のよみがえりを覚えて、私たちは集っています。今日目に見ることはできませんが、死を破ってよみがえったイエス様がこのところに親しく臨んでくださって、私たちの礼拝を受け止め、そして私たちと共にこの1週間歩んでくださることを感謝します。どうぞ聖書を通してイースターの意味について私たちが知るこのひとときとしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。イースターおめでとうございます。私たちの救い主イエス・キリスト様は、神から離れて自分勝手に生きている私たちの罪、的外れの人生の罰を全て身代わりに引き受けて十字架の上で死んでくださいました。しかし聖書はそれで終わりとは書いていません。イエス様は誰も打ち勝つことができなかった死を打ち破って3日目に復活をされました。でイースターはそのイエス様の復活を記念する日です。そして何よりも死を破って復活してくださったイエス様が今日も生きておられることを私たちが知って、このお方を私たちの救い主、人生の主として私たちの人生にお迎えするのがこのイースターだということです。ヨハネの福音書20章はイースターの朝の出来事のことを記録しています。実は当時、女性の証言というのは、法的には全く意味がありませんでした。成人男性以外の証言は、裁判等でも全く証拠能力がないという時代でした。その中であえて聖書はこのヨハネの福音書の20章もそうですけども、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つのイエス様の生涯を記録した福音書は、イエス様の復活の最初の目撃者が女性たちだったと記録しています。このヨハネの福音書の20章は、一人の女性に、特にその中の複数の女性がいる中の一人の女性にスポットライトを当てています。彼女の名前はマグダラのマリアと呼ばれています。当時マリアっていう名前は旧約聖書のミリアムというモーセのお姉さんと同じ名前から出てきていて、マリアさんという名前がたくさんいた名前です。イエス様のお母さんもマリアです。ですからしばしば聖書を読むとマグダラのマリアとかクロパの妻のマリアとか、地名とか何かとのこう関係、人間関係で、その人が特定できるように、書かれています。まあ、ここでもマグダラのマリアと呼ばれている、人物が登場します。かつて彼女は、大変大きな人生の問題をイエス様によって解決していただいたということが聖書に書かれています。でそのことがきっかけとなって、このマリアは、マグダラのマリアはイエス様を信じ、そしてイエス様の弟子として生きるようになりました。イエス様が十字架にかかられるときに、聖書はヨハネの福音書を書いたヨハネ以外のすべての男性の弟子がイエス様を捨てて逃げてしまったということを記録しています。まあ、実際はヨハネも一回逃げて、その後で戻ってきたわけです。イエス様は十字架にかかるという直前になって、たとえ、死ぬことになってもイエス様の後をついていくといった弟子たちはみんな逃げてしまった。ところがそんな中でもこのマグダラのマリアは逃げも隠れもせずに、彼女はイエス様の処刑にまで立ち会うんですね。ヨハネの福音書の19章を読むと、イエス様のお母さんの、お母さんの母マリアがこのイエス様の弟子であるヨハネと共に十字架のもとに立った時に、マグダラのマリアもそこについていたと言われています。 このマグダラのマリアという人は、イエス様のことを主、神様として、そして自分の人生の主として、また、死として慕っていました。しかし残念ながらイエス様が十字架の上で命を落とされて処刑をされた金曜日の夕方に、マリアは他の女の弟子たちと一緒にイエス様の遺体に大急ぎで香油を塗って、そしてアリマタヤのヨセフという人が提供してくれた誰も葬ったことのない新しい墓にイエス様を大急ぎで葬らなければなりませんでした。イエス様を信じて心からイエス様を愛して慕っていた彼女にとっては、イエス様の死は大変ショックだったと思います。まさかそのようなことが起こると予想することは非常に難しかったと思います。そのような彼女ですけども、この金曜日の夕方、そして土曜日は一日、当時神様を礼拝する安息日、そして日曜日の朝早く、このイースターの朝早くに、この他の女の弟子たちと一緒にこのイエス様の、その体に香油を塗り直して、改めて埋葬することをしたいと願って、朝早く出発してこのイエス様の墓にやってきたというのがこの20章のところです。イースターの朝にマグダラのマリアがそこで発見したことは、イエス様のお墓が空になっていたということです。イエス様のお墓が空になっていた。20章の1節、さて主の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見たとあります。それで彼女は2節から、それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て行った。誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、天布が置いてあるのを見たが中に入らなかった。シモン・ペテロも彼についてきて墓に入り、天布が置いてあってイエスの頭に巻かれていた布切れは天布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人のうちからよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったからである。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていったと、聖書は言っています。マグダラのマリアの知らせを聞いた弟子たちの中の、リーダー格のペテロとヨハネはこの墓に走っていきます。そしてそこで確かにこのイエス様の体を巻いていた天布が置いてあって、そして頭を巻いていた布がその天布からちょっと離れたところに巻かれたまま置いてあるという姿を見ました。彼らはしかしそれを見てもこのヨハネの福音書はまだそのイエス様が死ぬの中から蘇らなければならないという聖書をまだ彼らは理解をしてなかった。ですから8節でそのことを見て信じたって書いてありますが、これは信仰をイエス様が蘇ったと信じたというよりもその出来事を確認したということでしょう。何が起こったのか彼らもわからない中で、また弟子たちは自分たちのところに戻っていきます。ヨハネの福音書の20章の後半を見ると、その後でも弟子たちは自分たちのいる場所のドアの鍵を閉めてユダヤ人たちに捕まることを恐れてひっそりと息を凝らしていたという姿が出てきます。つまりここで起こった出来事っていうのはそのぐらい全く意外な、考えられない出来事だったということです。ところがヨハネの福音書の20章の11節を見ると、しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓を覗き込んでいたとあります。こんな出来事の中で気が動転してなおも墓を覗き込んで泣いているマリアの姿をヨハネの福音書は描きます。 すると2人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、1人は頭のところに、1人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私たちには分かりません。分からないのです。14節。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。まあ、なんか後ろに気配を感じたわけですね。するとイエスが立っておられるのは見た。しかし彼女にはイエスであることが分からなかった。まさかイエス様が復活をしてご自分の後ろに立っておられると彼女は全く考えもしなかったので、それが誰だか分からなかったわけですね。そして15節。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。と言うんですね。イエス様からなぜ泣いているのか、誰を探しているのかと言われても、彼女はそれはまあその墓の番人、園の管理人だと思って、もしあなたがあの方をどっかに運んだんだったら、私に教えてください。私があの方のその泣き顔を引き取りますっていうんですね。この時の状況はイエス様のマナ弟子と言われた弟子たちは尻尾を巻いてユダヤ人を怖がって家に隠れてドアに鍵をかけて息を殺している中で、このマグダラのマリアという人は自分がイエス様の遺体を引き取ると言った。女性は強いと思いますね。いざとなると、まあ、男性はもしかしたら尻尾を巻いて逃げてしまうのかもしれないですね。そして16節。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また、主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。一番初めに復活のイエス様に会ったのは、あのイエス様のためならば、たとえ火の中水の中命でも捨てますと言ったペテロではなかった。弟子たちではなかった。イエス様を慕って、そしてイエス様の墓の前で気が動転をして泣き崩れていた、実はこのマリアだった。聖書はそういうふうに私たちに語ってるんですね。諦めきれずに、まあ、ある弟子たちはイエス様が十字架にかかったことをきっかけに、おそらくもう諦めてイエス様のもとを去っていったでしょう。イエス様の11人の弟子たちもイエス様は復活したと聞いても、なおかつこの後でもドアに鍵をかけて、そして日曜日のこの夕方まで部屋に閉じこもってユダヤ人を恐れていました。そんな中でイエス様が亡くなったけれど、でもイエス様に対する信仰とイエス様に対する愛を、まあある意味で言うと諦めきれずに、いや諦めることなくイエス様を求め続けたマリアは、一番初めにイエス様の復活に出会った。復活のイエス様に出会ったんですね。私はこの記事を読むたびに、ヨハネはイエス様が復活をされてから、まあ、約70年近く経って、このヨハネの福音書を書いています。なんとなく私はこの行間から、マリアさん、あんたは俺たちよりもずっとイエス様を愛してたので、一番初めにイエス様に出会うことができてよかったねと言っている、なんかそのヨハネのそういう言葉を、私の行間からなんかそんな声が聞こえるような気がします。マリアは イエス様に愛されて、そしてイエス様によって自分が愛されていることを知って、イエス様に愛されている自分を受け止めて、そしてイエス様を愛する人になっていた。ある私の先輩の牧師が、人は愛されて安心し、愛して満足すると言いました。今80何歳かになられた私の師匠の一人ですが、人は愛されて安心し、愛して満足するっていうことを若い時に教えてくれました。で、それはどういうことかっていうと、私たちは誰かに愛されてるっていうことを知るときに、それが分かるときに、まあほっとして安心することができるんだと。だけど私たちはそこでとどまっちゃいけないんだ。実はもう一歩踏み込んで、私たちが自分が愛されているように、他の誰かを愛するようになるときに、私たちは本当の意味での満足を得ることができるんだ。本当の意味で自分は生きていてよかったということが分かるんだと教えてくれました。マグダラのマリアというこの人物は、その意味ではまさしくイエス様に出会うことを通して、神様が自分のような、神から離れた罪人である自分を愛してくださっているということを知った人です。そしてそれを知ると同時に、自分を愛してくださった、自分の人生の問題を全て身代わりに負ってくださったイエス様を愛するということを通して、本当の満足を経験した人じゃないかと思うんです。実はマグダラのマリアという人は、この後聖書に登場してこないですね。ここを最後に使徒の働きを読んでもマグダラのマリアさんというのは出てこない。まあ、ある意味で言うと、まあ、このままイエス様を信じていたんでしょうけど、まあ、ある意味で言うとその他大勢の中の一人になっていく人物なんです。聖書が教えるイエス・キリストの救いって何でしょうか。それは私たちが神をによって作られて、神様から愛されているのに、その神を知らないで自分勝手に生きている、自分は実は生まれてこなかった方が良かったんじゃないか、あるいは自分には価値がないんじゃないだろうか、自分が生きていても意味がないんじゃろうかと、まあ自分をそのようにしか見ることができない私たちのために、イエス・キリストは神から離れて生きている、まあ、そのような見方も聖書は罪と言っていると思いますね。その神を信じないで、そして神様に作られた自分を受け入れることができない、そのような神から離れた罪をイエス・キリストが身代わりに負って、そして十字架にかかって死んでくださって、体を張って、お前は愛されてるんだ、お前は大事なんだ、お前の罪の身代わりに私が命を捨てるんだ、それぐらいお前には神に愛されたんだと私たちに教えてくださった。なんか、ね、そのままでいいんだよとかね、よくありますけど、それ悪くはないんですけど、でも、何にも変わらなくていいんだよじゃなくて、神が、私は神から離れた罪人だ、私のその罪がイエス様を十字架につけてしまったんだ、いやというよりも、私が神を知らないで生きている生き方をイエス様がそこから救うために十字架にかかって死んでくださって、ご自分の愛を見せてくれたんだ。キリストの十字架は私たちを罪から救い出す、罪を許す神の愛の十字架です。単なるヒューマニズムの愛の十字架ではありません。そして私たちはこのイエス様の十字架のイエス様に出会うときに、私たちは神の愛を知ります。そして今度は神様が自分を愛してくださっているということを知ります。何の価値もないと思っていた自分を、神の子が命を代わりに投げ出すまでして大切にしてくださっている。そのことによって私たちは本当に自分を愛するということを知ります。 そしてそれと同時に自分を愛するときに隣の人を愛する喜びを私たちは教えられていきます。イエス様が十字架にかかって死んでくださって復活をしてくださった、蘇ってくださった、もちろん天国への希望という大きな永遠の命の一つのことは天国への希望です。でもそれと同時に永遠の命の力は神から離れて何の価値もないと思っていた私たちは実は神様に愛された大事な存在だ、私のためにキリストが十字架にかかって死ぬまでしてされたほど大事なものとして神が私たちを愛してくださっているということを私たちは知って、そしてその神様の愛を受け止めて、そしてその神様の愛によって生かされるものになる、それがこのイエス様の復活に出会った人たちが経験をしていったことだと思います。今日私たちはイースターを迎えています。私たちはこのイースターにマグダラとマリアと同じように聖書を通して、今この目で物理的に復活のイエス様に出会うことはできませんが、しかし私たちはこの聖書を通してこの復活のイエス様に出会うことができます。ペテロ第一の手紙、新約聖書の一番後ろの方のペテロ第一の手紙の1章の8節、新改訳聖書の後ろの方の452ページです。ペテロ第一の手紙の1章の8節にこういう言葉が書かれています。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。ペテロはここで私たちは、今この聖書が書いた時もそうですけども、私たちは直弟子がイエス様を物理的な目で見たように復活のイエス様を見ることができません。でも確かな生ける神の言葉である聖書を通して私たちの罪のために十字架で死んで死を滅ぼして復活をして今日も生きておられるイエス様を私たちは信仰の目で聖書を通して見ることができます。そして私たちはそのイエス様に出会うときに神に愛されていることを知って、そしてイエス様を愛して、そして隣の人を愛して生きる生き方、その尽きることがない、言葉に尽くすことができない栄えな満ちた喜びに踊っている、踊っているってことも好きなんですけども、そういう喜びに入れ合えて生きることができるんだと聖書は言っているということです。先々週の金曜日の昼に、私たちと同じ関東選挙区の川越の、霞ヶ関キリスト教会の池田隼人先生が63歳の、生涯を終えて天に帰られました。本当に私は長いお付き合いをしてきました。大学時代から、松原湖のバイブルキャンプで、私が大学生、先生が、新学校出たての駆け出し牧師の時代からの本当に長い長いお付き合いです。アメリカのリギア先生が卒業されたトリニティ神学校に留学をしようとして霞ヶ関の教会を辞任した時に後任として池田先生が来てくださいました。新潟から来てくださって25年間霞ヶ関の教会の牧師としての奉仕をされました。先生にはいろんなこの面がある、誰でもそうですが多面ですのでいろんな面があるんですが、その中の私は先生の特徴の一つはもうたゆまぬジョークと明るさ、たゆまぬこの どんな中にあっても笑いを忘れない、ある意味で言うとどんなことでも笑いにするその力強さということじゃないでしょうか。先生とは随分一緒に教団で奉仕をしました。もしかしたら昨日考えてたんですが、仲間の牧師で一番一緒に旅行したのは先生だったかもしれないと思うぐらい、まあ、随分車に乗ったり、韓国にも2回か3回一緒に来ましたし、本当にいろんなところに先生と奉仕で2人旅をしました。そんな中で、今でも思い出すのは、まあ延々とですねダジャレを言い合うということをするんですね。で、いや、まあ、先生ちょっと疲れたから僕ちょっとどっちかが運転してて、まあ、先生が運転して僕はちょっと 寝たいって言うと、うん、じゃあいいよ寝てもそれでねなんとかと言ってまたダジャレを言うんですね。で、まあ、それに私が返しをお返しをするとまたダジャレを言って、3時間でも4時間でも5時間でももうずっとダジャレを言い合う中、がんになられてからもそうでした。まあ多分は特に私とのお付き合いというのは先生はそれが楽しかったんじゃないかと思いますが、先生の生涯を考えた時に、まあ、それぞれいろんな生い立ちがあったりいろんなご苦労があったりいろんな中を先生も通ってこられたんですが、しかし私は先生の生涯を今思い起こすと、このペテロ第一の手紙の1章の8節の言葉を思い出すんですね。キリストによって愛されて生かされている、イエス様を見たことはないけれども聖書を通して若い時に、まあ 高校生の時でしょうか、イエス様に出会って、そしてイエス様によっていつも生かされていることを先生は本当に喜んで、そして、まあ、たまたまある意味でそういう波長が合う私とお付き合いするときはいつもそうやってダジャレという形でご自分がイエス様によって救われた喜びを表していらっしゃった。今日私たちはイエス様をこの目で見ることができません。でもイエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださっただけでなくて復活をしてくださったことを信じます。イエス様を信じるときに私たちは神様に愛されていることだけを知るだけじゃなくて、自分を愛してそして隣の人を愛して生きるものにイエス様が私たちを変えてくださることを信じます。そして何よりもイエス様を救い主として信じた者はこの肉体の死を確かに経験しますけれど、でもやがて聖書が約束しているように永遠の命によって体のよみがえりがやってくる、天と新しい天と地に住むことができる、その希望があるということを私は先輩の63歳の人生から教えられました。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。一言お祈りをして終わります。私たちの愛する天の父なる神様、私たちはマグダラのマリアが復活のイエス様に出会ったように、今そのお声をまたその見姿をこの目で見、この耳でそのことを聞くこともできません。しかし聖書の言葉を通してマリアと同じように、またペテロと同じように、ヨハネと同じように死を破ってよみがえってくださったイエス様に出会い、そしてイエス様によって生かされる喜びを経験できます。ありがとうございます。どうかこのイースターの時、死から命に移してくださったイエス様を喜んで私たちが生きることができるようにしてください。さまざまなことが手詰まりになってきているこの日本の社会の中にあって、この世界の中にあって、本当に私たちが死に対するまた罪に対する勝利があること、復活したイエス様が今日も生きておられること、神様に愛され、そして神様の愛によって自分を愛し人を愛することができる生涯に入れられたことを私たちが本当に喜んでその 歩みをしていくことができますよ。とはいえ弱いものです。肉体的にも精神的にも本当に神様が神様の言葉によって強めてくださって、そして私たちの生涯をこのペテロ第一の手紙にあるようにイエス様によって救われたことを本当に喜んで喜び踊る生涯を歩むことができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。